今日恵みをいただく御言葉はエレミヤ書の44章15節から30節までのところです。エレミヤ書44章15節から30節、はじめに15節を宣言いたします。すると自分たちの妻が他の神々に香を焚いていることを知っているすべての男たちと、大集団をなしてそばに立っているすべての女たち、すなわちエジプトの国とパテロスに住むすべての民はエレミヤに答えていった。アメン。ではお祈りをいたします。我らを愛する主イエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。この水曜日のこの昼、我らはエレミヤ書から毎週メッセージをいただいております。どうか今日もまたあなたのこの御言葉を我々たちに教えてください。エレミヤ書のこの箇所から主を今日あなたが語りたいメッセージを語り尽くすこの時とならせてくださいように、このしもべの唇を清め、預かる一人一人の耳を清めてください。これからのすべてをただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよ今日のですね、箇所、この44章が、今日で終わるんですけども、エレミヤ書がですね、比較的時系列順に並んでいる書ではあるんですけども、その時系列においては、今日のこの44章が、一番最後に値するところです。この45章以降はですね、言ってみれば、映画で言えば、エンドロールですね。最後に、そのスタッフとか、また主演とか、その、人物の名前が連なって、その、合間合間に、その後の出来事とか、あるいはその映画の中で、実はこの出来事の裏にはこういう場面があったという、そういう場面の、思い返しなどが、挿入されたり、そういう映画ありますね。そのスタッフロールのところにおいて、過去のあの場面には実はこういう裏があって、そしてこのことが起きたのだよって、そういう場面場面が出てくるんですけども、言ってみればエレミヤ書45章以降はですね、そのような、過去のあの場面場面において主が語られた御言葉はこうであったって、という、45章は、ネリアの子バルクに対する、言葉で、46章においては、エジプトについて、またあるいはバビロンの王に対して、もろもろそうしたもろもろの国々に対する予言が、流れていきます。で、今日のところはその時系列的には最後、要するに、もうこのエレミヤ書バビロン捕囚前から始まりました。ちょうど、ヨシア王という、このカエサーに聞き従う王様の時代から始まり、しかしその王様が死んで、その後もう堕落して、カエサーの御言葉を聞き従わないぞ、そういう王たちが現れて、でそれでエレミヤがもう口を酸っぱくして、立ち返りなさい、出ないと災いが来るぞ、というのがずっと1章から20章まで、続きました。このエレミヤ書の、その公開説教を初めの方はもう本当に、悔い改めなさい、出なきゃ災いが下される、こんなに恐ろしい災いが下る、もうそのことでもう毎週毎週、耳にタコができたかと思います、けれども、やがてある時、もう間に合わなくなってしまいました。もう災いが確定してしまった、バビロン捕囚が確定した、その時以降エレミヤの予言は一貫してバビロンに、降参しなさい、バビロンの言うことを聞きなさい、そうすればあなた方は命を得る、それに対してもイスラエルの人々は逆らい続けて、いや絶対降伏しないって、我らには神がいるって、降伏しなかったことを貫いたようにバビロン捕囚という痛い目にあったのが、ちょうど、20章後半から30章前半ですね。
ここまで自信を持って我らには神がある、いるということを言ったということはですね、彼らは御心にかなわないまんまで言ったとしても、自分はこれが御心だと錯覚しながら貫いた信仰があったからなんですよ。だからこの時代を生きている私たち、本当にこれ痛く受け止めるべきだと思います。 自己流の信仰、自分が思うにこれはいいことだという信仰というのが、自分を災いへと拍車をかけて連れていくようなことになってしまうんですね。我々には神がいる、これね、神様に逆らって生きてきたというね、その思いがあったら言えないことなんですよ、ね、今起きてること、はあ、悪いことしたから今こういうことが起きてるよね、これはねまだ優しい方なんですよ。自分がやった悪いことに気づいているから。でもこのね時代の人たちが言うことを聞かなかったということは何かって言ったらね、自分がやった悪いことに気づいてないんですよ。自分はいいことしていると思っているんですよ。これが大変なの。本当に錯覚して自分でいいと思った信仰ということではなく、法則にのっとった信仰なんですね。いつ誰のことを聞かなければならないか、ここを皆さんにねちょっと教えますよ。皆さんが誰かのことを聞かなければならない、そういうねアドバイスが必要な時に、皆さんがね必ずしなければならないのは、その人の言ってることを聞いて、言ってることが立派だったら、やってることをその立派に沿ってるかどうか確認してください。ここで終わっちゃいけないんですよ。やってることを立派に沿ってやってったとしても、実が、ね、実なんですよ。この3点を私たちは確認して、そして初めてその人に今の自分を打ち上げていいかどうか、ということなんですよ。そしてもう一つは、その方に、打ち上げた時というのは、必ず一つ決心しなければならないことが一つあるんですね。私が思った通りのことを言ってくれなくても、その方が言ったらその通りするということなんですよ。聖書でもとりあえず聞いてみよう、もしかしたら今回は私が思っていることが主の御心にかなっているかもしれないと思って、とりあえず聞いてみようということをした人たちがいるんですよ。でも自分が思っていることと全然正反対のことを、ね、その預言者が言った時にはぶち込めって言ったんです。人は何が一番信じたいかって言ったら、自分が思ったことが相手が思っているところとぴったし合った時に、一番心が踊るように信じたくなる、やっぱしこれがだということなんですけど、自分が思っていることと正反対のことを言うと、なんかねチッてなるんです。このエレミアの時代ね、ここまで時代が悪くなったのは、聞いてはいけない人たちに聞いて、聞かなければならない人の言葉は全部断っていたんですね。なんでとことんそうなってしまったのかというのは何かって言ったらね、他の預言者たちは自分と意見が一致するんです。自分とやってることも似てるんです。似たり寄ったり、だから彼らは自分とやってることが似たり寄ったりすると、やっぱねその人のね類になりたいの、私たちは気持ちとして。いいですか、人生において本当にアドバイスをいただきたいと思った時に、アドバイスをね伺わなければならない人は誰か、そしたら普段言ってることが正しいことを言ってる、行動を見ても正しい行動をする、その正しい行動をしたゆえに、その人の結んだ実というのも正しい、ね、あの実が結ばれている。でその正しい実が結ばれているかどうか、どうやって分かるかといったらね、その人の周りにいる人を見れば分かる。人を見ると人を見るとその人が正しい実を結んでいる時というの、その人の一番側近として回っ いる人たちが、ね、皆さんから見て尊敬に値するようなことをやってますよ。だから本当にこの時代をイエス様にあって正しく生きていきたいと思うならば、自分がわからないときに、ね、自己流ということではなく、わからないときに主は聞けと言っているんですよ。だからその聞くことを正しいところにすることによって、皆さん自身がこのね、国の滑り台、王の滑り台、ね、そして悪い預言者の滑り台に乗っからない皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン、
アメン。でこの、ね、エレミアが預言し始めて、ね、まあ、最初は、ね、イスラエルに災いが下るから、だから悔い改めなさい、ね、けれどももうある時が近づいて、ね、もう今度はバビロンに投降しなさい、ね、その時にたくさん現れてきたのが偽預言者たちでしたね。いやあなた方ね、将来と希望があるんだよ、ね、バビロン、ね、今あんな栄えてるけど、その時期バビロンは打ち砕かれますよ、ね、まあ、そういったことを言うんですけども、ね、しかし、ね、偽預言者の、その見分け方も学びました、ね、要するに、ね、新明記にも書いてあるんですけども、偽預言者の見分け方、その預言者が主はこう仰せられる、ね、そういうふうに言ったことを、ね、それどのようにして見分けるのか、例えばパスタが、ね、主はこう仰せられる、ね、あなたは明日どこどこで、ね、何々が、ね、と出会って何々が起こるよ、ね、そういうふうに予言した場合、ね、その予言したことが、ね、成就しているしたのであれば、ね、それは、ね、本当に主から託された予言者けれども、起こらない、ね、主がこう仰せられると言われて、ね、それが起こらなかった場合は、その、ね、予言者は、ね、不尊なことにも神の皆を、ね、乱用して、それで、ね、自分の言葉に権威づけをして、ね、そして人を惑わそうとした、ね、まあ、そんな預言者に対しては、ね、非常に厳しい裁きが、ね、まあ、約束されていることが書いてあるんですけども、ですから、ね、本当にこのエレミアが語った言葉、これはことごとく成就していきました。けれどもエレミアに対抗した、ね、いろんな、ね、偽預言者たち、彼ら結局、ね、バビロンを滅びるとか言っておきながら、滅びずに逆にエルサレムが滅んでしまった、ね、というわけで彼らが偽の預言者だということは分かりました。ですから本当に私たちは、ね、主はこう仰せられる、ね、この言葉は本当に気をつけるべきなんですね。でこの、ね、結局エレミアが預言した通り、バビロンが来て、そしてエルサレムを滅ぼしてしまって、そして、ね、バビロン捕囚として大勢が連れて行かれた。でその、ね、大勢連れて行かれて、わずかに残された人たちが、ね、このエルサレムにいるんですけども、そのわずか残された人たちに対しても、ね、エジプトに行って逃げようという、ね、その一部の人たちがいたんですね。その彼らまずエレミアに近づいてきました、ね、どうか主に御心を伺ってください、私はあなたが言われる言葉が本当に自分の望むことであれ、自分にとって、ね、手痛いことであれ、主の御言葉に聞き従いますから、ね、そういうふうに言うんですけれども、しかしいざエレミアの言葉から出た、ね、言葉、エジプトには下らないで、しっかりとエルサレムに残っていなさい、そうしたらあなた方は将来と希望があるよ、ね、けれどもエジプトに行ったらこれの災いが起こるって、ね、そのことを、ね、主の言葉として、ね、伝えたら、それ聞いた人たち、ね、私はそんな言葉に聞き従うわけにいかないって言って、ね、もう主の御心は何ですかって預言者に聞いておきながら、いざそれが自分の心に反するとですね、いや、あなたが言ってるその言葉は間違っている、ね、でそれで結局エレミアも、ね、強制的にエジプトに連行していってしまったんですね。でそしてエレミアにいる、エジプトにいるエレミア、彼に対してこの主の言葉が語られたのがこの44章なんですね。でそれでこのエジプトに、ね、記している人たちに対して言う、ね、私はあなた方が、ね、このエジプトの地においてもう本当に、ね、他の神々を、ね、拝んでいる、ね、それを、ね、主は罰する、ね、あなたがもしエジプトの中においてそういうふうにして、もう本当にもう先祖たちが犯してきた罪々を相変わらずここで犯し続けるならば、ね、あなた方を滅び去ってしまう、ね、そして、ね、剣と飢饉と呪いで、ね、恐怖であなた方は、ね、虜にされる、というのが前回の、ね、箇所でしたけれども、でこれをエジプトに起流している、ね、人々は聞きました。聞いた時のその反応が、まあ、今日のこの箇所なんですね。この15節から見ますと、ね、すると自分たちの妻が 他の神々にこうたいていることを知っているすべての男たちと、大集団をなしてそばに立っているすべての女たち、すなわちエジプトの国とパテロスに住むすべての民はエレミアに答えていった。なんとこの人たちですね、もう男たちは知ってるんです、自分の妻が、ね、他の神々にこうたいて、ね、いるということを、ね、本当に当初、ね、エジプトに、ね、下ってはならないというのが、ね、エレミアのその言葉でしたけど、しかしこの下っていた人々、ね、もうエジプトで妻たちが他の神々にこうたいているんですね。そのことを、ね、もう図星つかれた彼ら、ね、彼ら図星をつかれました、ね、自分が隠れていることを、ね、なんで分かったんだろうということではなく、今度それが暴露されたということであるならば手のひらを返すんですね。まあ、言ってみれば、この自分たちのしていることが暴露されたから、ああそうだよみたいな、ね、逆切れするんですね。開き直りです、ね、開き直ります。16節から見ますと、あなたが主の御名によって私たちに語った言葉に私たちは従うわけにはいかない。私たちは私たちの口から出た言葉を皆必ず行って、私たちも先祖たちも私たちの王たちも首長たちもユダの町々やエルサレムの巷で行っていたように、天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎのブドウ酒を注ぎたい。私たちはその時パンに飽きたり幸せで災いに合わなかったから。で、彼らは、ね、結局開き直ってですね、本性を現したんです。初めは、ね、エレミアに対してイスラエルの神主の、ね、御声に聞き従います、ね、良くても悪くても聞きます言っときながら、エレミアが、ね、自分の意に反することを言ったらですね、このエレミアを強制的にエジプトに連れて行って、あなたのその言葉は主から出たものではない、ね、でそれでエジプトでもエレミアが、ね、この主の言葉を伝えたら、ね、あなたのが主の御名によって私たちに語った言葉に従うわけにはいかない、ね、で彼らの口から言います。私たちは、ね、この先祖たちが、ね、行っていたように天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎのブドウ酒を注ぎたい、ね、言うんですね。この天の女王、まあ、旧約聖書において、ね、一番この、まあ、パレスチナ地方においては、ね、アシュタロテという、ね、その神々がおりました、ね、また、まあ、これヘブライ語、ね、この天の女王、ねメレケス・ハシャマイムって言いますけど、メレケス・ハシャマイム、ね、メレク、これが王、ね、ですけど、それの女性系メレケス・ハシャマイム、ね、ハシャマイムがあの天、ね、ですからあの天の女王、ね、なんでここでアシュタロテとか、ね、あるいは、ね、バビロンの女王はイシュタルです、ね、イシュタル、バビロンにおいてはイシュタルのことを言っており、エジプトにおいてはイシス、ね、という、ねまあ、天の女王がいるんですけども、日本にも天の女王いますね。あのアマテラス大神、ね、あるいは日本に仏教が入ってきた時、その、ね、ブッダは男性なんですけども、それが女性化されて、ね、観音という、まあ、女性の形になりましたね、まあ、この、まあ、シリアにおいてはアテナ、ねと言います、ね、アテナ、それ、ね、パレスチナではアシュタロテ、バビロンではイシュタル、ね、エジプトではイシス、ね全世界に、ね、姿形を変えて天の女王が、ね、おります。この天の女王、ね、なんで彼ら、ね、この天の女王を拝みたいか。なんでパレスチナにおいて、もうこの、ね、アシュタロテという、ね、もう本当に、ね、あの史式の時代から、ね、もうこの歴代史の時代に至るまで、王たちの時代に至るまで、ずっと、なんでこの、ね、アシュタロテがずっと根強く、このイスラエルの人々を惑わし続けたか。このアシュタロテ、また天の女王、まあ、彼女は大体豊穣の神であり、また性と愛の神なんですけれども、その儀式の中において本当に性的に不自然なことが、ね、この性欲の解放、ね、本当に人間は欲望のまま、ね、性的な面においても欲望のまま生きる、それをすることがその天の女王に対する礼拝だ、ね、みたいなことが、ね古代パレスチナのみならず、ね本当にいろんな国々の中において姿形を変えてずっと行われてきました。この日本においても、ね、そういった、ね、なんか性的なことをすることが儀式の一環になっている、そういう、ね、宗教がもう昔からありましたね。世界各地にあります。要するに楽なんです。肉的に そういった快楽に、ね、身を没頭すること、それが礼拝だ、あこれはいい神だって、自分にとって楽な神だって、そういうふうに思うところがあるんですね。でそれで、ね、まあ、世界各国にこのような、ね、姿形を変えて、ね、この天の女王、ね、というものが、ね、現れているんですけども、で彼ら、ね、言います、ね、私たちは先祖たちも私たちの王たちも首長たちもやっていたように、ね、この天の女王に生贄を捧げて彼女に注ぎのブドウ酒を注ぎたい、ね、その時、ね、パンに飽きたりて幸せで技に合わなかったじゃないか、ね、そういうふうに言っております。果たしてそうだったのかどうか、ね、今でも、ね、現在の日本でも、ね、本当に、ね、性的に、そういう不自然なことを思う存分にすることが今、ね、ナウイんだ、ね、現実的、現在的なんだ、ちょっとナウイってもうかなり昔の死語なんですけれども、ね、性的に、ね、そういった、ね、羽を外すことが現在風なんだ、ね、そういうふうに、ね、まあ、当時はそういうふうに、まあ、何十年前はそうだったかもしれないですけど、しかしその、ね、世代が、ね、母になり父になり子供を産み、その子供の世代にぐらいに今なった結果、ね、どうなってるか、もう本当に悲惨な、ね、世界になっておりますね。昔性的に羽を外していたあの頃は幸せだったではないかというふうにですね、要するに記憶違いを起こしてるんですね。彼らは、ね、言っております。天の女王に生贄を捧げ、ね、それっていたその時はパンに飽きたり幸せで災いに合わなかったからって、ね、そういうふうに言っております。本当にですね、自分にとって都合がいいように自分の過去の記憶をそういうふうにですね操作するんですね。本当はね、この聖書においてはもう初めから書いてあります。そういった、ね、異教の神々に、ね、走ってはならない、ね、偶像を拝んではならない、ね、それが実会の、ね、本当に、ね、トップの方にありました。私の他に神があってはならない、これが第1回。そして、ね、また、ね、偶像を作ってはならない、ね、地にあるものも地の下にあるものも、ね、天にあるものも、一切そういったものを作ってはならない、ね、それが第2回、ね、そうしたものもろにするならば、ね、神さんは3代4代にまでその呪いを及ぼす、ね、はっきりと言っておりました。でその結果、ね、その主に聞き従う世代の時は本当に祝福されます、ね、ヨシアの時代がそうでした。けれどもその子供の世代、孫の世代、ね、子式の世代においてはもう本当に災いが蔓延しておりました。この、ね、父母の世代で、ね、本当に主に聞き従う世代が祝福されるんです、ね、古き良きアメリカの時代そうでしたね。50年代以前、ね、本当に主に聞き従う世代のアメリカは本当に世界のトップの国でしたが、しかしその子供の世代、ね、孫の世代、ね、もうなんかヒッピーとか、ね、東洋思想に、ね、かぶれてしまって、そして主の祈りが学校から取り除かれてから、ね、災い大きい世代になりました、ね、ところが、ね、この、ね、アメリカもう今また再びそれに立ち返ろうとしているんですけども、ね、この立ち返る以前、ね、本当に自分たち、ね、はかつてこの天の女王に生贄を捧げていた時代は、ね、本当に良かった、ね、良かったといってもほんの一瞬です、ね、その親の世代、信仰の世代から、ね、子供の世代の中において、ね、本当に明治とともに充実していたその時代に、ね、その信仰から離れたそのわずかな期間、ね、本当に、ね、食べ物においても満足し、力においても満足し、富においても満足して、そして性的な快楽においても好き放題していたあの時代が良かった、そういうふうに勘違いしてるんです。
ね、この勘違い、これをね、もう本当に身震いした預言者が一人いました。エリアです。エリアがなんで、ね、雨が降らないようにと、ね、祈ったかって言ったら、ね、理由は一つなんですよ。主が罪を犯している人々であっても彼らを養ってくださったから、ほどほどの雨、ね、そして太陽、風、これを全部与えてくださったんですよ。与えてくださったことによって、ね、悪いことをしている時でも彼らは食いっぱぐれがなかったの。そしたら勘違いしたのね。この食いっぱぐれがないのは、私たちが、ね、この星の女神に、女王に拝んだからだ。それでこの勘違い、これをね、もう全部取り除かないと こいつらは絶対目覚めないよということに、もう本当に気づいたエリアがお祈りするんですよ。主よ、この勘違いして主が与えてくださったこのもろもろをね、あの自分たちが作り出した星の女王が全部飛ましてくれたというものとして信じている、このもの、この愚かなものが永遠に滅びに至っています。この永遠に滅びに至っているこの不信仰の極まりないこと、これを今のうちに取り除かないと、これが当たり前になってしまうので、主よ、私は祈ります、雨を降らさないでください。これなんですよ。だから雨がなんで降らなくて、降らない方がね、良かったとエリアが思ったかって言ったら、このね、全てのものを飛ましてくれるこのね、アシュタロテ、この女王様と言われているこの星を拝むこの習慣、それを取り除かないとそこに一直線行っちゃう。だから空上座してる人たちの特徴というのは何かって、一番最初、あ、いいなと思ったんですよ。いいなと思ったんだけど、下火になるのね。そうすると、あ、私の拝みが足りない。ね、お祓いが足りない。なんとかが足りない。ということに言って、結局は、自分の残っているそのあらゆる知恵、あらゆる心、あらゆる力、あらゆるお金、それをそこにつぎ込むんですよ。そして生活がもう成り立たなくなっちゃう。これは空上座をしている人たちがね、いつもたどるその末路なんですよ。今まで私はもう数多く見てきました。そしたらそれが全部同じことをたどっていくんです。人間は神様も楽な神様がいいね。だからイスラムなんかね、すごい厳しい、ね、ことを言ってる割にはどうなってるかって言ったらね、敵対する者に対して悪いことをするのは罪じゃないということが書いてあったり、ね、女は、ね、制裁は4人、そして、まだ目がけは何人でもいいということを書いてあったりするんですけれど、そう書いてある中において彼らの営みの中でもドロドロなんですよ。もう家族が家族じゃないの。ね、ドロドロなんですよ。もう、イスラムのその状況の中で、生きてきた人たちに私が聞くと、平和あったのって言ったら、いやいや、ないないない。ないないないない。ということを言ってました。だから、信仰とは何かって言ったらね、信仰とは何かって言ったら、まず信仰の一段階目で私たちがしなければならないことは、主が上、私たちが下。主は語る方、私たちは聞くもの。主は私たちに方法をね、渡す方、私たちはそれをね、実践するもの。ということによって信仰は成り立っていくんですよ。そういうことを正しく知ったことによって、信仰によるその正しい報酬にも預かる。ということができるんですね。だから、信仰生活をしていると言いつつ、自分のやりたいこと、それを貫く。ね。このぐらいはいいんだよね。とか、自分で法則を作ってしまう。ね。というのは、もう信仰じゃないんですよ。だから、聖書にたくさん書いてあるのは、主よ語りたまえ、しもべ聞きます。ね。なんで、しもべ聞きますか。皆さん、しもべだと、私はしもべじゃないよ。信者やよと思ってるでしょ。しもべですよ。なぜしもべにならなければならないかって言ったら、主よ語り玉へしもべ聞きますの、しもべが主人、怖い主人、すごい偉い主人が言っている言葉に預かるかのように、主が言っている言葉に聞け。これが主よ語り玉へしもべ聞きますなんですよ。ね。しもべなんだから、しもべ。これね、もっと厳しく言うと、奴隷なんです。ね、奴隷というのは主が言った言葉をその通り実践しないと命が主人の手にあるんですよ。死ななければならない。だから主を語りたまえしもべ聞きますは何かって言ったら、奴隷としての耳で聞きなさい、ね、これしっかり聞いて守り行わないと自分は死ぬということの、ね、心構えを持って聞きなさい。 これが主よ語り霊へしもべ聞きますなんですよ。今まで私たちはしもべ、あ、牧師ね、あ、伝道師ね、ね、預言者ねと思っていた。いいえ、主よ語り霊へしもべ聞きます、これを私たちみんなにね、イエス様を教えてくださることなんですよ。しもべの耳で聞いて、そしてね、主と自分がね、上下関係をしっかりとね、保つ、これがね、まず信仰の始まりなんですよ。自分で好き勝手なことをやって、そして信仰生活するということは何かって言ったらね、もう主よ語り霊へしもべ聞きますがない、そして主との上下関係がない、ね、時々自分が長になったり軽になったり、長になったり軽になったりね、するその身勝手な信仰なんです。だから私たちは絶対それはしちゃいけないんですね。そういうことを好き勝手にやってきた人たちが今どんな目に遭ってるか、エレミアの時代にね、今こういうひどい目に遭っているんですよ。
でこの、ね、人たち、まあ、天の女王に生贄を捧げて、ね、それに注ぎのぶどう酒を注ぎたい、ね、その時は災いに遭っていなかった、ね、という記憶違い、ね、それを起こしておりますけれども、で、ね、さらに18節から見ていきますと、私たちが天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎのぶどう酒を注ぐのをやめた時から、私たちは万事に不足し、剣と飢饉に滅ぼされた。私たち女が天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎのぶどう酒を注ぐとき、女王にかたどった備えのパン菓子を作り、注ぎのぶどう酒を注いだのは、私たちの夫と相談せずにしたことでしょうか。このような偶像崇拝、それを彼ら、それをやめたときから、自分たちは万事につき不足するようになっていた。果たしてそうだったでしょうかね。まあ、要するにヨシアの時代、ね、そのヨシアの時代以前、ね、マナセとか本当に悪どい王たちが、ね、はびこって、まさに天の女王とか、ね、生贄を捧げていた時代、ね、その時代に何があったか、ね、彼ら万事につき不足しておりました、ね、マナセの時代においても、ね、本当に他の国々に攻められて、ね、まあ、一度、ね、攻め落とされたりしたけど、主の憐れみによって存続したり、ね、そういった時代が続いて、そして、ね、ヨシアの宗教改革、もう本当にただイスラエルの神主にだけ、ね、拝むという、その時代になった途端に状況が持ち直して、ね、強くなっていきましたけれども、ヨシア、ね、強くなっていって、ね、それで、ね、過ちを犯してしまったんですね。このエジプトとの戦いに行くなっていうふうに、ね、言われていたにもかかわらず行ってしまって、そこで殺されてしまった。それ以降、このイスラエルの神である主に聞き従うということをやめて、そのヨシアの子供たちが、エホヤキムとか、そのいった王たちが偶像に再び戻ってから、また再び災いが起き始めた。ちょっと時代を交錯してしまってるんですね。だからですから、彼ら、この天の女王に生贄を捧げるのをやめてから災いが起こった、ね、と言ってますが、違うんですね。逆ですね。このイスラエルの神である主に聞きたいことをやめてから災いが起き始めたのに、ね、何か、ね、その主人公を逆転してしまって、頭の中で逆転現象が起きてるんですね。
アメリカで起きましたよ、このことが。皆さんがよく知っているレーガン。レーガンの時に、アメリカのこの全ての矯正を縮小したんですよ、小さく。だから小さな政府、それを実践したのがレーガンだったんですよ。それですごいたくさんのお金を残しました。そしたら、ね、そのたくさんのお金を残したおかげで、そしてね、名をね、発したのは誰かっつったらね、レーガンの次の、奥さんも有名、違う、ヒラリー、クリントンがすごい、人気が上がったんですよ。なぜかって言ったらね、レーガンがこう縮小して、そして貯めたお金、国の財政というものを、民主主導政権になってから貯めたお金を今度はね、それを足し始めたんです 足し始めて、彼がすごい不祥事があったよね。あのファイトハウスの中において性的不祥事があったよね。それでも人間はね、パンをくれる人好きなの。パンをくれる人が好きだったので、結局は彼はもう一回ということになったり、その名残がずっと来てどうなったかって言ったらね、その黒人の大統領に までなってしまって、その間どうなったかって言ったら、アメリカはね、もう貧乏人の国になったんですよ。アメリカの田舎なんかね、もう今大変だったんですよ。やっと今今の大統領がね、あの彼らのその大統領16年間の間どうなったかって言ったらね、構造が全部どういうことがしたかって言ったらね、金持ちから取れ、そして貧乏人にはあげるという政策をしたので、金持ちがその国において自分のその経済活動ができなくなっちゃって、何をしたかって言ったら、どんどん外に出ていったの。外に出ていて、そして泊まれた国というのがベトナムだったり中国だったりね、韓国だったり、いろんな国々がその工場が会社が行くことによって泊まれたんだけど、誰が今度は貧乏人になったかって言ったら、工場がなくなっちゃったので、アメリカ人が貧乏人になって、生活保護者がわんさか増えたんです。皆さん、政治家の悪いのはね、あげるよあげるよあげるよっていうのが一番政治家悪いの。どこから財源が出るの？私たちの税金ですよね。だから稼ぐ人を首絞めて、ただで食ってる人たちの懐を大きくする。それで何を作るかって言ったらね、もう神の孤独、自分に票を押す人を作るというのが政治家の悪いのがやってるんですよね。アメリカの共和党が政権を取るとね、工場ができちゃう。だからクリントン、の時にみんな逃げていたね、逃げていたそういう金持ちたちに、今の大統領が一番最初に言ったのが、もう税金のいろんなね、優遇策を取ってあげるから戻ってこい、戻ってこいということと、他の国々にもね、アメリカ税金高いんですよ。ですけれど、持ってきたら税金優遇するよ。あなたの製品をアメリカで売ること、それもね、便利になるよということで、いろんな国々の会社が今アメリカに行ってる。どうなってるか、世界経済みんなね、どうしようどうしようどうしようってやってる。アメリカの一人勝ちになってる。政治家が絶対やってはいけないことは一つなんですよ。経済活動、それは神と人に任せなきゃいけないの。ね、そして大変な時に政策を取って、政治活動を通してね、ちょっと助けてあげる。アメリカが厳しくなった時にね、行って会談して助けてあげること以外は一切しちゃいけないの。なのにそれにね、手を出してしまうと、経済活動に手を出してしまうとどうなるかって言ったらね、経済活動は民間がやるんですよ。民間がやることによって、それにつながっている人たちがおまんま食べてるの。だからなるだけその人たちが、この心、これをね、けなされないで、ね、いろんな政治、政策によって縛られて、この国嫌だっていう思いにならないようにして、その人たちが経済活動ができるように手助けする、ということが私たちがしなければならない政治活動なんですよ。なのに、そういうことができなかった、ということなんですね。勘違いしているこの旧約の人たち、というのも、時代が良かった時というのは、その前の時代を見直して主の前に正しく立ったことによって時代が良かったということなんですよ。そしてその良かった時代に蓄えられたものを悪いやつが使うんですよ。で、人気を取るんですよ。それで時代が良かったと勘違いしているね。で、アメリカが ね、やっと今勘違いからちょっと目覚めている、うん、そういう状況なんです。なぜかって言ったら16年間の間に、ね、黒人ヒスパニック系というのが一番職がなかったの、うん、なのに今ね、あのね、彼らがもうあのお仕事できてるんです。税金払う人になったんです、ね、だからやっとあれ民衆道なんか変だっていうのがやっと今ちょっと気づき始められている、そういう状況なんですね。韓国前の大統領がいらない公務員を減らして、そしていろいろとやりましたよ。そして僕大統領追い出されたその大統領がたくさん蓄えてあったその税収入を持って今の大統領がばらまきするんですよ。それで何をしてるかって言ったらね、生活保護者がもう一番多くなってしまった。で、青年たちが、ね、どっかいてちょっと嫌な仕事するより、ちょっと我慢すれば80万ぐらい出ちゃうんで、入っちゃうんで、ね、国にブーブーブーブー言えばくれるから、青年たちがね、働かないでそのお金、青年、ね、に働いてない青年たちに慰め金みたいにあげる、そのお金をもらうということで今並んじゃう、そういうことになっているんです。いい人が蓄えたものを悪人が使う、こういう時代を私たち作っちゃいけないの。私たちの時代でできたものを子供が愚かなものになってこれをね、悪どいことに使っちゃいけないんですよ。だから私たちは自分の家の中において今女たちがね、星の女王に捧げ物をしていたって言ってるでしょ。こういった隠れた技を私たちは全部物色して全部取り除いて、そしてキリストにあって生きるという3世代ね、自分、子供、孫、この3世代を私たちの目標にしていかなければならないんですね。ぜひ皆さん勘違いしないでください。勘違いをしないで、皆さんと私の目標は何、キリストにあってその法則通り生きる三世代を作る、その先祖になる、これが私たちの目標になれば私たちのね、子孫は幸せに生きることができるんですよ。これが主が私たちにこの聖書の歴史を通して教えてくださることなんですね。皆さん信じますか。絶対にこの三世代の長になってください。長になってください。アーメン、アーメン。長にならなきゃいけないんですよ、ね、そうしたらね、私たちは、ね、勝ち得てあまりあるものになる、ね、この三世代になっているのはね、ユダヤ人しかない。だから彼らがね、世界トップなんです。悔しいけど、私たちがなれば、私たちが三世代をなしていけば世界のトップになることはできます。アーメン。
結局全ての悲劇はどこから始まるかというと、この誠の神を捨てるところから始まるんですね。この世代間において、ね、親の世代は主に従っていた、でも子供の世代になってから、ね、もう性的にも不自然に乱れて、ね、自分の好き勝手をしてしたその世代から呪いが始まる、ね、でそれに対しての、ね、その記憶混濁、自分の都合のいいように、ね、取って付け替える、そのセリフが、ね、ありました、まあ、今日のところ、まあ、この19節までのところ、なんですけども、本当にここから、ね、学ぶべきこと、思い違いしてはならないんです。神は侮られるなお方ではない、冒頭で宣言した御言葉、それガラティアの6章の7節8節なんですけども、そこに、ね、書いてあります。ガラティアの6章の7節と8節、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。アーメン。自分の肉のため、自分の肉にとって気持ちがいい、ね、肉が、ね、楽ちんなことに巻くものは肉から滅びを刈り取ってしまいますけれども、御霊のこと、ね、イエス様のこと、御言葉のことに種を巻くならば、御霊のところから永遠の命を 刈り取ることができます。エレミアの時代、本当にこの肉に巻き続けてバビロン捕囚という滅びを刈り取りました。バビロン捕囚という滅びを刈り取ったにもかかわらず、それでもあくまで自分の都合の良い、自分にとって気持ちの良いことに巻き続けたら、エジプトにエレミアまでも連れて行かれ、そしてエジプトにおいて滅びを刈り取ることになってしまいます。私たちは今この時代、本当に肉に巻くものではなく、本当に御霊に巻くものになるべきです。今本当に悪どい時代になってしまっております。情欲に駆られて、男性と女性のその神が創造を打ち立てたその性の乱れが生じ、そして人々が本当に自分の肉欲、いいじゃないか、そういう方向に進んで、そして本当に災いを積み立てているような時代、この時代において皆さんは本当にこの御言葉にしっかりととどまって祝福を受けるべきです。世の人が皆さんを見て、なんでこんなに莫大な祝福を受けてるんだって、それは主の御言葉に聞き従っているからだという、本当に主の証しをするべきです。皆さんこの時代、本当に主に聞き従って主からの豊かな莫大な恵み祝福をいただいて、そして世に対して本当に、立ち返らせる働きをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを主にお捧げする時を持ちたいと思います。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心が暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものに変えてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのため彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。主よ、あなたこそ作り主、そしてあなたがこの男性女性の性のあり方を、また人のあり方を、生活のあり方、またどのようにしてあなたと関わるべきか、それは全てを定められました。我らあなたを御言葉に聞き従うこと、これ以上の祝福はありません。しかし世の人々は本当に互いが互いに好き勝手な情欲に、欲望のままに汚れに引き渡されております。主をどうか憐れんでください。そして彼らに本当にあなたを知らせ、あなたを伝え、あなたを示し、そして私たちのこの祝福されているありさま、強いものであるありさま、栄えているありさまを見て、誠の神を知るに至りますように。主をどうか今この時代、この生徒たちをあなたがお守りください、祝福してください。そしてこの世に対してあなたの証をする大胆なる証人となっていくことができますように、どうか助けを導いてください。この祈りを私たちの愛する主 イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
私たちは願います。信仰による三世代を完成できますように。主よ、あなたが私たちを整えてください。そしてそれぞれが本当にイエス